どうも皆さんお疲れ様でございます。本日もメンラジオの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでね、なんだかんだもう前回のメンラジオから1ヶ月以上空いて、もう12月も半ば、今年ももう終わりますよと。早いもんですね、早いもんですねと言いながら、こんなね年の瀬にね何のお話をしていくのかというところなんですけども、皆さんズートピアって知ってますか？知らねえわけねえだろと。ズートピアなんかみんな知ってて当たり前だろと。はい、何を隠そうね、私は全然ズートピアというものを知らなくていいまま生きてきましてですね。僕は結構どっちかというとジブリで育ってきた側の人間というか、これはなんか別に僕がディズニーを選ばなかったんじゃなくて、もう家にあるものがジブリばっかりだったっていうのがまああるんですけど、もうジブリ作品ばっかり見ながら生きてきたもんでして、人生でねディズニーをね触れちゃんと見たことある作品って本当に3作品くらいあるかないか、しかも物心つくかつかないかくらいのターザンと、あとライオンキングと、あとあれですね、ファインディングにも、僕魚が好きなので、最近ね魚検定取ったりもしたんですけど、魚が好きでニモがすごい好きだったんですよ。で、はい、そのくらいだったので、本当にねズートピアって触れる、ズートピア、まあ、ひいてはディズニー作品って全然触れることがなくて、ただ現 X ツイッターの方でファン、ズートピアのファンアートがすごい流れてくるんですよ。それがねめっちゃいいの。なんかねみんなね絵がうまいの、ズートピアのファンアート描いてる人たちはみんな絵がうまいし、めっちゃ綺麗だし、めっちゃいい感じのイラストが多くて、それがなんかたまにちょくちょく流れてくるのを見て、ああそういうのがあるんだと。その時はまだ全然ズートピアがディズニーだとかなんだとかもう全然認識もないくらいの感じだったんですけど、ちょっと前にね金曜ロードショーでズートピア放送されるっていうことで、それを機にちょっと見てみようかなというふうに思いまして、嫁と一緒にちょっと見てみようって言って二人で見てみたわけなんですよ。で、僕はそのねディズニーのもう一つ苦手というか、ディズニーってディズニー特有の 3DCG のアニメーションを使うじゃないですか。あの感じがねちょっとだけ苦手意識があったりもして、まあ、そういうのもあったり、あとはその、まあ、海外映画に特有な、まあ、全部が全部とは言わないんですけど、その完全懲悪っぽい感じの内容、要はストーリーが始まって悪があって悪いやつがいて、でそいつを倒してスパッとすっきり終わるっていう流れ、これがねちょっと苦手なんですよ。僕は結構その作品を見てなんかすごく考えさせられる部分があって、こう見終わった後にうわーなんでああだったんだろうみたいな、ここっていやでももうどうにもなんないんだけど、でもここがこうだったらもっとこうだったのになみたいなことを、こう終わった後にグダグダグダグダ考えてるのが好きなタイプの人間なんですよ。なので、まあ、海外映画はどっちかっていうとすっきり終わるイメージがあったので、まあ、そういうのも含めてちょっと楽しめるかなって思いながら、まあ思って見始めたんですけど、めっちゃ面白いですね。杞憂でした。もう全然何の心配も何のその、もうめちゃめちゃ面白くて、どのくらい面白かったかというと、あまりにも面白すぎてその場で次の日のズートピア2の映画館を予約をして、その次の日に見に行ったくらい完全にね もう魅了されちゃいまして、すごい面白かった。それがね なんでこんなに面白かったのかっていうのをね、自分なりにねなんか分析しようと頑張ってみたんですけど難しくて、まあ、その辺についてはねちょっとこれから喋るので、もしねまだズートピア見たことがないよっていう人がもしいらっしゃったら、ぜひ見てほしい。で、ぜひ見た上でこの後の話をちょっと聞いてほしいかなと。もしくはもう完全にネタバレ、もうどうせ今後も見ることないし、まあ、ネタバレ食らっても平気だから、まあ、聞こうかなって思った人だけこの先はね、聞いてほしいなと。まだ見てない人はできるだけブラウザバックして、ブラウザバックっていうのかここはって思うんですけど、ブラウザバックしていただけたらなと思うんですけどもね。はい。というわけで喋っていくんですけど、あのね、ズートピアはね、やっぱニッの存在がすごいでかいと思ってて、すごく人間味あるタイプのキャラクターというか、なんて言うんだろうね、その結構ちゃんとアウトローなんですよ。ニックってなんかこうアウト、まあ幼少期にいろいろあってひねくれちゃって、そっからずっとアウトローな生活を送ってくるんだけど、ジュディ・ホップスという人間、まあ動物と出会うことによって、まあ、ちょっとずつ心持ちが変わっていくというか、 ね。でも最後まで別に事件を解決したいとかじゃなくて、ジュディ・ホップスと一緒にいたいっていうだけなんですよね、ニックはね。そこのね、なんか人間味がね、なんか感情移入しやすいというか、分かりやすくてすごくいいなと思ったんですよね。で、一方で、なんかジュディ・ホップスってすごい、なんて言うんだろう、これはもう僕の 100% 偏見なんですけど、すごいアメリカチック。かなりご都合というか、なんて言うんだろう、まあ、盲目的に自分の中の信念というか正義みたいなのを信じてて、なんかそれの通りに行動する、その自分の夢のために行動することが当たり前っていうタイプですよね。で、結果的にそれが世界がついてきてくれるっていう、たまたま結構ねやばいことしてるんですよ。その最初ね、まずはこう夢を追って田舎から出てきて、都会で警察官が始まって、でも中勤のね取締りを言い渡されて、なんで私がこんなことしなきゃいけないんだと言いながらも頑張って中勤しながら、まあ、横で事件が起きて、で私が行きますって言うんだけど、上司はみんな止めるんですよ。お前まだ余計なことすんなよと、新人なんだから止まれって言うんだけど、ジュディ・ホップスはやっちゃうんですよね。これがね、日本だったらね、こういうキャラクターすごい少ないなって思うんですよ。でもしそういうキャラクターがいたら、まずは下積みして頑張って上にのし上がってからそういうのに携わるか、ジュディ・ホップスみたいにこうブンって行って、で失敗してめっちゃこう反省して、でそっから見つめ直して成り上がるのタイプなんですけど、ジュディ・ホップスは別に見つめ直すとかもなく、自分の信念をまっすぐに貫き通して結果的に大事件解決して終わるっていう、まあ、その能力を持ってるっていうキャラクターで、これがねすごくね海外チックだなと思うんです。だから僕的にはすごく感情移入のしにくいキャラクターなんですよ、ジュディ・ホップスって。でもそこにニックという存在を添えることによって、そのジュディ・ホップスの人間味の部分がちょっとだけにじみ出るようになるんですよ。そのおかげでなんかジュディ・ホップスにもまあ嫌いにはなれないなみたいな気持ちが湧いてくるんです。なんか僕、ジュディ・ホップスだけが主人公だったら僕はめちゃめちゃ苦手なんですよ。ニックがやっぱねすごいねでかいんだなって思います、この作品は。でも日本では多分ねやっぱねニックがすごく人気なイメージがあるので、やっぱみんなこういうキャラが好きなんだよなって、好きなんだろうなって、俺も好きだけどねみたいな気持ちでね見ていましたけどね。はい、なんでしょうね、あのジュニー・ホップスの感じはね、僕ね結構ね、あの洋画で言うとスパイダーマン の最初の方の主人公、スパイダーマン2かなの主人公がこう調子乗ってファンの女の子とチューするシーンとかハリーポッターとかが結構なんか自分は選ばれた人間だっていう、なんとなくその潜在意識がある感じとかがやっぱちょっとうんって思っちゃうとこがあって、その感じがね多分ね、ジュディ・ホップスはね似てるんですよね。でもやっぱそこにね、ああやってねこうなんて言うんだろう、それを緩和してくれる存在がいるっていうところがね、やっぱねニックはねいいキャラだなと、やっぱニックが好きなんでしょうね、きっとね、この作品のね。なので皆さんもね、あのズートピアこれから見るっていう人がもしいらっしゃいましたら、ぜひニックというキャラクターをよろしくお願いします。はい、というわけでね、最後までなんか取り留めのないことをつらつらっと喋ってね終わってしまったんですけども、一応ねズートピア2を見た感想を通して一応言っておくと、ズートピア2めっちゃ面白いです。まだもし映画館にねで見に行ってないという方はぜひね映画館で見てほしい。すごい面白かった。なんかね合間合間にね挟まってくる小ネタみたいな、なんかねちょっとしたギャグみたいなところがねすごくね、1に比べて強化されてる感じがして、珍しくね映画館で終始ニコニコで見られた作品はね、人生で初めてなんじゃないかなと。いつもまあ見る作品がねなんかうーんみたいな感じで見なきゃいけない作品が多かったからっていうのもあるかもしれないですけど、もう最初から最後までね僕はもうニコニコで見ててね、もうニックいいキャラすぎると思いながら見てたんでね、ぜひね皆さんもね映画館で見に行ってほしいなというところをね伝えておきつつ、今回のねラジオはここで終わりにしようと思います。それではありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。